お立ちいただきまして、 3A546 番。朗読文、イザヤ書42章、別紙プリントをご覧ください。イザヤ書第42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。主の祈りを祈ります。プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌71番。 座りください。聖書はじめに旧約聖書コヘレトの言葉5章17節から19節まで、旧約聖書1040ページ。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられるのだから。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:15-19節。新約聖書320ページ。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。ここまでです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、2月第2の手術、私たちは健康を与えられて、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活を、それぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかし、この1週間を振り返ってみると、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなたは意外なものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また、隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをお請い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それは一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして、御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。コロナ感染症の蔓延、そしてウクライナでの戦争、トルコで先日起きた大地震の被害など、世界中で苦しい、悲しいことが続いて起こっております。このような中にあっても、どうかあなたに信頼し、あなたを見上げつつ、御言葉に従って歩んでいくことができますように、どうか一人一人をお支えください。今日から 始まります新たな1週間、あなたに一切を委ね感謝を持って過ごすことができますように、私たちの健康と信仰をさらに支えてください。ただいまから中本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きをお願いします。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために教会に来ることができない方には、あなたの恵みを増し加えてください。悲しみの中にいるものがあれば、その悲しみを共に担うものとなることができますように導いてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、生きる意味、中本純牧師。
先週お読みしたコリントの信徒への手紙1:15章の3節以降で、パウロはこのように言っていました。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。彼が口にしている教会の指針、つまり指針とは使徒たちを通して伝えられてきた信仰の内容。それはこれまで論じられてきた12章から14章の霊的な賜物に関する議論と深い関係があります。つまり教会の中で霊的な賜物をめぐってお互いの信仰に優劣をつけてしまうような、そういった悲しい事態が生じており、それに対してパウロはキリストの愛を追い求めなさいとそう言っていました。そのことは裏を返せば、教会内における愛の欠如が生じていたと言えます。それはもっと言うと、教会が復活のキリストに生きていないことからもたらされる愛の欠如であると言えるのです。教会が復活のキリストに生きていないとは一体どういうことなのでしょうか。おそらくこの言葉から皆様が最初に想像されるのは、教会に集まっている信徒たちがイエス・キリストの復活を信じていなかった、そのようにお考えになるのではないでしょうか。イエス・キリストの復活を信じていない人々が教会に集まって、その教会を形成する、そのことは言うまでもなく矛盾に満ちた行為であります。ところがどうやらコリント教会はそうでもなかったようなのです。教会に集まるほとんどの人々はイエス・キリストの復活を信じ告白する人々でした。ではどうしてそういった人々が集まっているのに教会が復活のキリストに生きていない、そういった状況が起こるのでしょうか。その理由というものが今朝お読みした12節以降で書かれています。12節にこうあります。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。この12節の言葉、少しわかりづらいのですが、イエス・キリストが死者の中から復活したと教会の中で語られている一方で、教会員のあるものが死者の復活などないと言っている。つまり イエス・キリストが死者の中から復活したということは、まず信じることはできる。けれども、自分たちは死んだ後に復活するなどということはあり得ない。そう言っているのです。イエス・キリストは神の御子であるから復活することは可能である。けれども自分はそれとは別だ。死んだらそれで命は終わりだ。そう主張する人々がいたのです。実はこうした人々が少なからずいて、教会のあり方を自分の人生の枠組みの中でしか推し量ることができなくなってしまった。そういった状況が起こっていました。教会という場所を自分の人生の枠組みの中でしか推し量ることができない。そうなってしまうと、復活のキリストに生きた教会形成というものが果たせなくなってしまいます。どうしてかというと、教会の目指すべき場所は終わりの時、神の国の完成です。終わりの時に至るまで、いよいよ私たちはこの使徒たちから述べ伝えられてきた信仰の内容、つまり指針というものを伝えていく使命があります。ですからパウロはこれまで延々とこのコリントの信徒への手紙の中で挙げていたコリント教会が抱えている問題や、あるいは相談事といったものをそれぞれにケーススタディ的に対応しておりましたが、しかしこの15章においてそれらすべての問題に共通する根本的な癌の部分にメスを入れて、そしてコリント教会の人々に改めて自分たちが受け継いできた信仰というものを確認しているのです。続く13節から14節で彼はこう語ります。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。イエス・キリストが蘇ったということを信じていても、地上に残る自分たち、人間の死からの復活というものを信じることができないでいる人々。こうした人々というのは何もコリント教会に限った話ではなくて、例えばパウロが書き記しているテサロニケの信徒への手紙1、そこの4章13節以降にこういう言葉が出てまいります。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。コリント教会の人々に向けて語られていたのと同じように、イエス・キリストを信じてすでに眠りについた人たちがこのお方と同じように復活の希望に預かるものとされた。そのことをテサロニケ教会の人々に向けて彼は説いているのです。また使徒伝行録の17章16節以降を見ると、ギリシャのアテネにおいて賢人たちが集まるアレオパゴスの広場に連れて行かれたパウロはイエス・キリストについての指針を述べ伝えますが、それまで興味深く聞いていた人々はメッセージの最後の部分、死者の復活についてパウロが語ったところでつまずき、ある者は嘲笑って、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと、そう言って去っていってしまったのです。イエス・キリストをまだ知らない人々に向けて、このお方の復活、果てはそれを信じる者たちの死者からの復活を述べ伝える。また信じるということは、ある意味大きなつまずきとなって立ちはだかっていたのです。それは言ってみれば、教会が誕生した最初の時代から、キリストを信じる信仰者たちは、 イエス・キリストの復活と死者の蘇りという点において、ある意味弁証学的な立場と言葉を求められてきたことを意味しております。弁証学的というのは、わかりやすく言うと、キリスト教を知らない教会の外に向けて語られる信仰の言葉です。イエス・キリストを知らない人々に向けて、自分たちが信じているものが一体何であるのかということを分かりやすく私たちの言葉を通して伝えるものです。そうしたキリストをまだ知らない人々に向けての言葉遣いを用いて、パウロは改めてコリント教会の人々に向けて死者の復活の根拠というものを語ります。これは大変ユニークな事柄であると思います。すでにイエス・キリストを知っている人に向けて、キリストをまだ知らない人々に向けて語る言葉を用いているのです。つまり、キリスト教入門の ABC を改めてここで説いているのです。死者の復活がなければ、キリストも復活しなかった。つまり、本来、死も復活も必要のないお方がどうしてそれらを経験しなければならなかったのか、まずはそれを考えてみてください。パルはそう言っているのです。それは私たちすべての人間の発歩として、復活の命を私たちに示されるためではなかったのか。そのことをパウロは人々に説きます。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですと。彼は続けてそう言います。そもそも宣教というのは、復活されたイエス・キリストによって始められたものであるし、それを聞いて信じるようにされた私たちの信仰というものも、復活のキリストなしには存在しようがないのです。新約聖書のマタイによる福音書の28章16節以降に記されているイエス・キリストによる大宣教命令、これは十字架の死から蘇ったイエス・キリストご自身の口をもって語られています。イエス様はこのようにおっしゃっています。すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。この命令は、例えばイエス様がガリラヤ伝道の中で弟子たちに常日頃語っていた言葉などではなくて、十字架の死から復活されて、そして復活の後に語られた言葉です。イエス様はすべての人々を復活のキリストの弟子にしなさいとおっしゃっているのです。そのために復活のキリストの命に結ばれる洗礼を人々に授けるように弟子たちに命じたのです。このように、そもそも自分たちがイエス・キリストを述べ伝えるのは、このお方が復活されたからこそであり、だからこそ果たせる行為であって、それについて懐疑的になることは、言ってみれば自分の立ち位置というものを否定してしまっている、矛盾した行為であるということをパウロは言っているのです。私たちの信仰は、復活したイエス・キリストが今、この教会に集まる私たちに聖霊を注いでくださることによって与えられるものです。復活のキリストがおられなかったとすれば、それはあたかも源泉を失った川の流れのように、私たちの信仰そのものがないものとなってしまいます。彼は15節から17節でこのように続けています。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。 死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。イエス・キリストの復活の否定はただ単にキリストの復活を否定するにとどまらず、このお方を復活させた神様に対する背反を意味しています。なぜならばその口から発せられる信仰の告白並びに証がことごとく神様に反した言葉となってしまうからです。しかしそうではないでしょうと、そのようにパウロは問いただすのです。自分たちが信仰を持つようにされたのも、証を口にするようにされたのも、みな復活のキリストからもたらされたものであるから、あなた方はキリスト者を名乗る時点ですでに復活の証人とされているのです。そのことを言っています。私たちも同じです。私たちがキリスト者である、信仰者であると名乗るとき、それはイコール復活の証人であると言っていることと同じことであるのです。ではどうして自分たちの立脚地点、あるいはアイデンティティとも言うべき死者の復活を否定的に捉える見方が信徒の間で広まってしまったのでしょうか。それは一言に神との間に置かれている罪の問題について向き合わなくなってしまっていたからであると言えます。もちろん時代的な背景、国の違いといったものは様々にあると思います。そこに置かれている人々の毎日の生活、様々な条件というものも当然あると思います。しかしそれら一つ一つの問題というものは突き詰めて言うならば、自身の命に関わる罪の問題であるということができるのです。これは普遍的な事柄です。その事柄について改めて見つめるために旧約聖書のコヘレトの言葉を読みました。コヘレトの言葉並びに雅歌、そして箴言、この3冊は古くから伝統的な読み方としてソロモン王によって書かれた書物であると言われています。もちろんこれは今日聖書学的な見地から言うなら、コヘレトの言葉はソロモン王が逝去して数百年後に執筆されたと言われています。しかし伝統的な読み方からすれば、これはソロモン王によって書かれたものであると言われています。つまりどういうことかというと、イスラエル一の賢者と評されたソロモン王が若かりし青年の時には愛の歌である雅歌を歌い、そして壮年期に知恵の言葉である箴言を書き、それから経験を重ねた晩年にはコヘレトの言葉を書いたというのです。このコヘレトの言葉の特徴を表すキーワードは何といっても虚しいという言葉です。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。かつてはその英知をもって華やかな王国の歴史を築いたソロモン王が、晩年にはあたかも世捨て人のような言葉を発していることに読者である私たちは少なからず驚きを覚えます。彼は今朝の5章17節と18節でこう述べています。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロークした結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、そのロークの結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。コヘレトの言葉を通して語られている虚しさ、それはこの世のあらゆるものがやがては朽ちて移り変わってゆく、それら移ろいゆく万物の世界の中に確かなものを見出そうとしても、その行為はいずれ虚しさへと変わる、そういった虚しさであります。 そうした虚しさというものをこの世のものに追い求めるのではなく、やがて来る神様の審判を前に自分たちのなすべき責任を果たすべきであると、自分たちの果たすべき責任を果たしたのであれば、あとは神様からいただいた恵みを存分に楽しむべきではないかと、そのことが言われるのです。これは大変面白いと思います。私たちはついこの世の中に楽しみを求めるというものを一見不信仰的な生き方と捉えてしまいがちであります。しかしソロモン王ははっきりと言うのです。私たちが果たすべき責任を果たしたのであれば、存分にこの世を楽しむべきではないかと。では、自分たちのなすべき責任、それから神様が与えてくださった恵みというものは一体何であるか。それは、私たちが抱え持つ罪を告白し、神様からの許しを求めること。これがまず与えられている責任である。そして神様から与えられる恵みというものは、それは死では終わらない永遠の命である。つまりパウロがコリントの信徒への手紙の中で語っている復活のキリストに生きることができていない問題というのは、そうした私たちが果たすべき責任を未だ果たしていないのではないだろうかと、そのことを問いただす言葉であると言えるのです。パウロは18節から19節でこのように言っています。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。もし私たちがキリストの復活は信じていながらも、自分自身の復活というものを信じていないのであれば、すでに眠りについた人々というものは一体何であったのか。その人々の存在というもの自体が虚しいものでになってしまうではないかと。しかしそうではないでしょうと。あなた方もこの世の生活においてキリストに望みをかけているのは、それが虚しい事柄に結びつくためではないでしょうと。実際は違うでしょうと。そのことをパウロは言っているのです。自分たちが生きる意味、何のためにこの人生を歩んでいるのか、その答えをこの世の中に求めようとしても、それは難しい事柄であると思います。私は生きる意味、この人生の目的というものは、この生涯の中に見出すものではないのではないだろうかと思うのです。つまり、私たちの生きる意味というものは、実は死の先に置かれているのではないだろうか。そのことを聖書から教えられるのです。この人生の中において、復活などありえない。という言葉が、今の時代に限らず、パウロがいた時代からやはり上がっていた。そのことを聖書は伝えております。時にそういった声というものは、リアリティという言葉を伴って語られることがあります。けれども、私は違うと思います。死の先にも命が続いている。その死の先を見つめる眼差しこそが、こちらの方が本当の意味でリアリティではないかと思わされるのです。だからこそ死の先に私たちの命が続いている、そのことを目的としたこの地上での人生の歩み、生涯の形成というものが積み上げられていくのではないか。そのことを教えられるのです。イエス様が私たちに何よりも永遠の命を求めておられる。先行する恩寵のもとに、私たちはこの罪が取り払われた希望に預かる歩みを歩んでいると言えるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なる イエス・キリストの父なる神様、使徒たちを通して語り伝えられてきたあなたの御子イエス・キリストの十字架上での死と蘇り、これらの出来事は私たちの命を証しする言葉として、私たち自身も信仰を持って告白するようにされています。そのようにされているのは紛れもなくイエス様の霊である聖霊の導きによるものです。それと同時に、私たちは最も根本的な部分において、この人生のただ中で、この仙台東六番町教会へ招かれている、その出来事を一つの奇跡として認めることができます。紛れもなく神様が、そして救い主が私たちをお呼びになっている。このお方が私たちを永遠の命へと招いておられる。この事実を見つめる眼差しを持つようにされています。だからこそ私たちはイエス様のご復活とともに自身の復活を信じるようにされています。たとえ自分の力では不可能であっても、神様あなたの力によって信じるようにされています。行かどうか教会に連なるすべての方々をあなたの祝福と希望で包んでください。礼拝を覚えつつも集いえない方々をそのところにあって支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌150番。
喜び歌える。
それではお立ちいただきまして、正英541番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。